火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。皆様は私たちのことをご存知でしょうか。私たちは住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。住宅用火災警報器は火災が発生したときに一つの警報器が鳴動すると連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴る連動型が火災の早期発見に有効です。大切な命を守るためにご自宅に連動型住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はプロレスラーの蝶野正弘さんです。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
は
い、
では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は去年7月の豪雨災害で懸命に活動に当たりました静岡県清水町消防団で団長をされています61歳山本俊弘さんです。清水町消防団は昨年度特別表彰まといを受賞していますよ。はい、では電話がつながっています。
はい、山本さん、おはようございます。
おはようございます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは山本さん、地元清水町について教えていただきたいんですけれども。
はい、伊豆半島の付け根に位置する温暖な町です。
はいはい、
町の中心地域を日本の名水百選に選ばれた東洋一の湧水量を誇る柿田川が流れ、自然も豊かです。また幻の古代米と言われる緑米でも知られています。
あったかいとこですよね。
はい、
清水町のこの消防団についても教えていただきたいんですけれども。
団本部と3個分団に115名の団員が在籍しています。双方が強いという歴史もあり、先輩たちが築いてきた伝統を汚さぬよう、消防人として日々町民の生命財産を守るため訓練に取り組んでいます。
ああ、なるほどですね。そして昨年の7月には豪雨災害に見舞われ大きな被害があったと聞きました。清水町消防団ではどんな活動をされていると。
沼津市と清水町をつなぐ黄瀬川大橋の落橋を近くで水門操作をしていた消防団員が目撃、その時落橋した橋に向かって走っていたバスに急いで止まるよう指示を出しました。その後は自主的に交通規制も行いました。団員の機転のおかげで間一髪のところで被害を未然に防ぎました。
ああ、これも本当危機一髪ですもんね。それも大変なお手柄ですけども、その後活動はどんな感じでしょうか。今
土砂崩れの心配がある山際の警戒、氾濫の危険性がある河川の警戒を夜通し行いました。また橋が落ちたところでは交通誘導にも当たりました。活動は夜11時ごろから次の日の午後3時半ごろまで続きました。
うわ、本当ご苦労様です。本当この豪雨災害でこ う, うまくいったことっていうのはありますかね。
なんといっても団員が起点を利かし車を止め、はい、交通誘導を自主的に行ったことです。
はいはい、
こういう柔軟な対応も日頃の訓練と豊富な知識があってこそと考えています。また活動は長時間にわたりましたが、各分団長の指揮のもとスムーズに団員の交代が行えたのも良かったと思います。
なんか日頃の練習の成果が、ね、出たって感じですよね。
ですよね。でも、ね、臨機応変にっていう対応っていうのは素晴らしいですよね。
本当素晴らしいですね。
山本さん、あと日頃の活動についても教えていただきたいんですけれども。
はい、災害訓練を分団ごとの訓練を含めると毎月3回程度実施しています。火災防御訓練、地震を想定した訓練だけでなく、 水害対策、水難救助の訓練も定期的に実施しています。
でもあれですよね、静岡県といえばこの南海トラフ地震の心配もありますけれども、この清水町ではどんなこう対策っていうのをされてるんですかね。
清水町の被害想定は内陸部のため津波被害の想定はないのですが、震度6強の地震が来ると予想されています。清水町消防団では大規模災害にも対応できるようチェーンソー、ストライカーなど機材を使った訓練を必ず行っています。また女性団員が町の広報誌にコラムを書いていますが、その中で家具の転倒防止を忘れずにしようといった記事を書いて、家庭でできる減災対策を呼びかけています。さらに実際主催の防災訓練でも消火器、下半ポンプ、チェーンソーなどの使い方を指導しています。
もう多岐にわたる訓練をね、いろいろされてますが、昨年度、はい、消防団最大の栄誉、まといを受賞されたそうですね。
お
めでとうございます。
ありがとうございます。消防人として諸先輩がこれまで町の安全安心に努めてきたこと、総合大会で優秀な成績を収め続けてきたことなどが評価されたと考えています。この伝統に恥じないような活動をこれからも常に心がけていきます。
はい、では最後に今後の目標を教えてください。
南海トラフ地震はもちろん、火災、水防、救助などに備えて日々様々な訓練を行っていきます。ますます地域住民の皆さんに安心安全をお届けできるように活動に励んでいきます。
山本さん、今日は朝から本当にありがとうございました。これからも本当に頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。今日は静岡県清水町消防団の山本俊博さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は蝶野正博さんでした。来週もまたよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
大平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
素敵な蝶野さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあ、メールご紹介しましょう。こちら、一光さんからいただきました。所沢市の方。昨日見たテレビで新横浜駅に直結したホテルアソシア新横浜に横浜名物シューマイとコラボした部屋が登場していました。また送ってくださいました、ありがとうございました。別の方ですね。崎陽軒のシューマイ弁当がベッドカバーいっぱいにデザインされ、ひょうちゃんの枕やシューマイグッズで部屋がいっぱい彩られて、みゆきさんのための部屋のようでした。この部屋でみゆきさんが弁当を食べている姿を想像してしまいました。その部屋でお弁当を食べたいです。ね、泊まるチャンスがあったらもう本当に泊まってみたいと思います。ホテルアソシア新横浜、ね、もうひょうちゃんに見つめられながらシューマイ弁当を食べるのが夢です。